聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編第51編1節から14節。指揮者によって賛歌ダビデの詩。ダビデがマトシェバと通じたので、預言者ナタンがダビデのもとに来た。神よ、私を憐れんでください。本慈しみをもって、深い本憐れみをもって、背きの罪を拭ってください。私の咎をことごとく洗い、罪から清めてください。あなたに背いたことを私は知っています。私の罪は常に私の前に置かれています。あなたに、あなたのみに私は罪を犯し、御目に悪事と見られることをしました。あなたの言われることは正しく、あなたの裁きに誤りはありません。私は咎のうちに産み落とされ、母が私を身ごもった時も私は罪のうちにあったのです。あなたは義理ではなく誠を望み、秘術を拝して知恵を悟らせてくださいます。秘則の枝で私の罪を払ってください。私が清くなるように、私を洗ってください。雪よりも白くなるように、喜び祝う声を聞かせてください。あなたによって砕かれたこの骨が喜び踊るように、私の罪に御顔を向けず、咎をことごとく拭ってください。神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。御前から私を退けず、あなたの聖なる霊を取り上げないでください。御救いの喜びを再び私に味わわせ、自由の霊によって支えてください。新約聖書マタイによる福音書第5章8節。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエス・キリストの父なる神様、3月最後の主の日、2022年度最後の主の日の礼拝にあなたが招いてくださり、健康を支えられて共に集うことができましたことを感謝いたします。今私たちは主イエス・キリストの御苦しみと十字架の死を覚える天との日々を歩んでいます。来週はいよいよ受難週です。あなたにその日逆らってばかりいる罪人である私たち、あなたが主イエス・キリストの十字架の死による救いを与えてくださったことを覚え、悔い改めてあなたを見上げ、あなたに祈りつつこの時を歩んでいくことができますように。そして主イエスの復活の記念日であるイースターを喜びを持って迎えることができますように導いてください。2022年度も新型コロナウイルスの影響を大きく受けつつの歩でした。礼拝が2回に分かれており、いろいろな集会が中止となっていて、お互いの交わりが大きく損なわれている状況がずっと続いてきました。しかしその苦しみの中でも主の日の礼拝を続けることができ、御言葉と聖餐の恵みによって養われてきたことを心から感謝いたします。新型コロナウイルスの感染もかなり収まってきました。来週から始まる新しい年度、教会の本来の姿を一歩一歩回復していくことができますように導いてください。そしてあなたが私たちに委ねてくださっている伝道の務めをしっかりと果たしていくことができますように、新たな人々を礼拝とお迎えをしていくことができますように導いてください。しかし高齢や基礎疾患のため重症化のリスクを抱えていたり、そのような家族と暮らしている者もいます。皆が安心して礼拝で集うことができるようになるまで、一歩一歩コロナ禍によって傷ついてしまっている私たちの腕を、あなたが愛によって再建していってくださいますようにお願いいたします。今信仰を求め あなたとの出会いを求めて礼拝に集っている空洞中の方々をあなたは導いてください。洗礼の志を与えられて備えの時を歩んでいる方々を祝福してください。年度代わりのこの時、生活にいろいろな変化が生じようとしている人々がいます。4月から新たな職場、学校での生活を始める一人一人を支え、あなたの導きを信じ、希望を持って新たな歩みを始めることができますように。新学校を卒業してあなたに使わされ、伝道者として歩み出そうとしている方々を力づけ、それらの方々を迎える教会や学校を祝福してください。今週には中高生のための修養会が久しぶりに泊まりがけで行われ、この教会からも何人かの中高生が参加します。どうぞこの修養会を祝し守り、あなたの恵みの時としてください。またこの3月にキリスト教学校を卒業した人たちが、それぞれの新しい歩みにおいて、学校で与えられたあなたとの出会いを、交わりを深めていくことができますように導いてください。さまざまな事情で礼拝に集うことができず、自宅で音声を聞いたり説教原稿を読んでいる方々にも御言葉による養いを与えてください。コロナ禍の中で礼拝から遠ざかってしまっている方々が、再び礼拝の生活を取り戻すことができますように。また今、病による苦しみの中にいる人々の癒しと平安を与えてください。入院していたり自宅で療養やリハビリをしている方々を支えてください。介護施設で生活している方々にも慰めと平安を与えてください。高齢になって弱りや衰えを覚えている方々を思い支えてください。そして家族の看病や介護をしている人たちを力づけてください。教会学校も本日をもって2022年度の歩みを終え、子どもたちもそれぞれ進学したり進級しようとしています。礼拝に集っている子どもたちとその家族も豊かに祝福してください。新年度もさらにあなたの番組の中に置いていてくださいますように。主よ、先週この教会の元牧師である小島一郎先生が御言葉に出されました。この教会の牧師をなさった後、スペリス女学院大学で教えつつ、改革伝道をなさり、今日の高難希望教会の礎を据えられました。今週そのご葬儀をその高難希望教会において行われます。そのすべてをあなたが導いてくださり、この時にそして高難希望教会の方々にあなたの慰めを豊かに与えてくださいます。そして私たちが先生のこの教会における働きに関心を持って覚えていくことができますように。また私どもの教会の一人の姉妹が天に召された知らせが入りました。この教会で洗礼を受け、まもなく60年になろうとしていた姉妹です。新たな姉妹を見事に迎え、すべての苦しみから解き放ち、平安を与え、終わりの日の復活を待ち望むものとしてくださっていることを信じます。ご家族に慰めを与え、私たちがその信仰の遺産を受け継いでいくことができますように。本日は私どもの教会の教材が浦賀教会の礼拝において総額の奉仕をなさいました。その浦賀教会の礼拝、私教会の礼拝をこれからも祝し、御言葉の力強く語られ、あなたの救いの御業が前進していきますように。ウクライナにおける悲惨な戦争を一日も早く終わらせることができるように、国々の指導者たちを導いてください。トルコ・シリアにおける地震によって被災した方々を支え、復興への歩みを導いてください。この世界にはさまざまな厳しい現実がありますが、その中で私たちが希望を失うことなく、あなたのご支配と導きとを信じ、祈り続けていくことができますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。本日はこの主イエスの御言葉に耳を傾けていきたいと思います。 私たちはこの御言葉をどのように受け止めているでしょうか。心の清い人、常に純粋な心を持って生きることができる人は本当に幸いだろうな。でも自分の心は清くはない、不純な思いに満ちている。だからこの幸いは私にはない。現に私は神を見たことなんてない。私のように心が汚れている者は神を見ることなどできない。なんとか今よりも少しでも心の清い人になりたいと思って教会に通い、聖書を読み、祈っている。それによって少しでも心の清い人になって、この幸いに近づきたいと思うが、なかなかそうなれない。そんなふうに私たちは感じているのではないでしょうか。つまり私たちは心の清い人になろうと努力することが信仰である。この教えはその努力を励ますために語られていると思っているのではないでしょうか。そういう読み方は正しいのかと、それは保留にしておいて、まず心が清いということについて聖書がどのように語っているかを見ていきたいと思います。清いものと汚れたものとを区別するということは旧約聖書の大事な教えの一つです。例えばこういう動物は清いから食べてもよい、こういう動物は汚れているから食べてはいけないというような規定があります。主に皮膚病にかかっている人や、また生理中の女性は汚れているともあって、そういう人に触れると自分も汚れてしまうとも語られています。イスラエルの民は、私たちには異様に思えることに自分を清く保とうとしていたんです。それは何のためかというと、神の御前に出るためです。少しでも汚れているものは神の御前に出ることができないんです。こういう感覚はイスラエルの人々のみのものではありません。日本でも神事に携わる人は再会目力して身を清めます。神社にはお参りの前に手を洗う場所が必ずあります。神仏の前に出るときには身を清めなければならないというのは人間誰でも感じることなんです。でそのために水で手や体を洗うというのも要の東西を問わず共通しています。聖書にも身を清めるために水で手や体を洗うことが命じられている。しかし水で洗うことによって落とすことができるのは体の表面の汚れです。神はむしろ心をご覧になります。ですから水で体を洗うことは心の中の汚れを拭い去って神の御前に出る備えをする、そのことの象徴的な行為です。ところがもともとはそういう象徴的なものであった清めの儀式が次第にそれをすることによって清くなって神の御前に出ることができると思われるようになってしまいました。主イエスの当時、人々の信仰の導き手であったファリサイ派、あるいは律法学者たちはそういう間違いに陥っていました。彼らは神の律法を守ることに熱心でしたが、それを内面的、形式的に守ることにこだわる立法主義者になっています。主イエスはそのような人々を偽善者と呼んで批判しました。マタイ福音書の23章25、26節にこのように立法学者たちとパリサイ派の人に、あなたたち偽善者はこうだ、杯や皿の外側をきれいにするが内側は暴力と暴虐で満ちている。物の見えないパリサイ派の人々、まず杯の内側をきれいにする、そうすれば外側もきれいになる。外側だけきれいにしても内側が汚れに満ちていたのでは意味がない。本当の清さとはむしろ内側の清さ、つまり心の清さです。心が清ければその清さはおのずと外にも現れてくる。 心の清い人々は幸いであるという教えもそのことを語っている。つまり心のに協調があるんです。神の前に出ることができる清さ、それは外側の清さではなくて心の清さなのだということです。詩編の第24編の3節以下にもそのことが語られています。詩編24編3節に、どのような人が主の山に登り聖樹に立つことができるのかとあります。主の神の御前に出て礼拝をすることができるのはどのようなものかという問いで、その答えが4節、それは潔白だてと清い心を持つ人、虚しいものに魂を奪われることなく欺く者によって使うことをしない人。清い心を持つ人こそが神の御前に出て礼拝をすることができるで。私たちは今その礼拝の場に神の御前に出て礼拝をしているんです。しかし私たちは果たして神の御前に出るにふさわしい清い心を持っているでしょうか。外面的に特に汚れたことをしてはいないかもしれません。周りの人々からはあの人は親切な優しい立派な人だと思われているかもしれません。しかし神は心の清さを求めています。人には隠しておくことができる心の中にはあなたは清いものであるか、そう問われるときに私たちは自分には神の御前に出るにふさわしいような心の清さはない、見られた罪深いものだと感じずにはいられないことはないでしょう。そう私たちが神を礼拝するためには自分の罪を認め神の許しと憐れみを求める悔い改めが必要です。悔い改めなしに私たちは神の御前に出て礼拝をすることはできないんです。しかし悔い改めるとはどういうことでしょうか。で、先ほど詩編第51編が朗読されました。この詩はダビデ王が自分の部下であるウリアの妻に横連呼して策略を持ってウリアを殺し彼女を自分のものにしてしまう、その罪を預言者によって指摘され自分の犯した罪の大きさに恐れおののきつつ神の憐れみと許しを求めていたのが悔い改めの歌。その9節、祖父の枝で私の罪を払ってください、私が清くなるように、私を洗ってください、雪よりも白くなるように。12節、神よ私のうちに清い心を創造し新しく確かな霊を授けてくださいとあります。神に私を清くしてください、私のうちに清い心を作り出してくださいと願っている。でこれは身勝手な願いです。自分で罪を犯しており神に清くしてください、清い心を与えてくださいだと、それはあまりにも虫が良すぎると言わなければならないでしょう。けれど取り返しがつかないほど深い罪に陥って恐れおののくとき、私たちはこのように祈るしかないのではないでしょう。自分で努力して清い心を持つようにするなどということはもはやできない。願ってと言われよう、何と言われよう、神の憐れみにすがるしかない。それが悔い改めるという、そういう悔い改めによってしか私たちは神の御前に出て礼拝をすることができない。これらのことを見てくると、主イエスが求めておられる心の清さという、私たちが心が清いという言葉によって抱くイメージとはかなり違っていることが分かっています。でここで主イエスが語られた一つの例え話を読みたいと思います。ルカによる福音書第18章9節以下、ルカ福音 人書18章9節、自分は正しい人間だと思われて他人を見下している人々に対してもイエスは次の例えを話され、二人の人が祈るために神殿に登る。一人はファリサイ派の人で、もう一人は朝廷人だ。ファリサイ派の人は立って心の中でこのように祈る。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの朝廷人のようなものでもないことを感謝します。私は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げています。ところが朝廷人は遠くに立って目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人である。あのパリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、減り下る者は高められる。二人の人が礼拝の場である神殿に登った。しかし義とされて家に帰ったのは一人だけでした。義とされたっていう、神は心の清いものと認めてください。その人の祈りを受け止めてくださったということです。それは立法を熱心に守り、良い生活をしていると思われていたパリサイ派の人ではなく、みんなから罪人と思われており、自分でもそう自覚していた朝廷人です。彼は遠くに目を天に上げようともせず、胸を打ちながら、神様、罪人の私を憐れんでくださいと祈った。神によって清いものと認められたのはこの朝廷人。でこの二人はどこが違うのか。そこに主イエスが心が清いということで何を見つめておられるのかを知る鍵があります。パリサイ派の人、神殿の聖所の真ん前に堂々と立って目を天に向けて祈っている。つまり彼は自分は神の前に立つことができる清いものだと思っている。しかし彼は祈りにおいて何を語っていたのでしょう。それは自分がどれだけ正しいものに、罪から遠ざかり良いことをしているか。この祈りにおいて彼が見つめているのは自分なの。自分がどれだけ正しいものに、罪から遠ざかり良いことをしている、その自分の姿を彼は見つめている。つまり彼は今は鏡に映った自分の姿を見つめている。目を天に上げてはいるけれど、彼の目が見ているのは神ではなくて自分。それに対して朝廷人、遠く離れて立ち目を天に上げようともしていません。しかし彼の心の目はただひたすら神を見つめている。罪人である自分からは目を離し、ただ神を見つめ、その憐れみを求めている。つまりこの二人の根本的な違いは、ひたすら神を見つめているか、神を見ているようで実は自分自身を見つめているかということです。そこに神に義とされるか否か、つまり心の清い人と認められるか否かの分かれ道がある。主イエスが語っておられる心の清い人とは、ただひたすら神を見つめ、神の憐れみを求める人。神を見つめるのではなく、自分を見つめ、自分の正しさとか清さを見つめているとき、私たちは自分と他の人と比べるようになります。そして人と比べることを始めると、私たちの心はあるときはこのパリサイ派の人のように誇り、高ぶり、優越感を抱く。で、あるときはその裏返しとしての劣等感、妬み、恨みなどを抱いている。つまりいずれにしても、汚れた思いに満たされていく。 心の清い人とは自分を見つめ、自分と人と見比べることをやめて神をこそ見つめる人、その人たちは神を見ると主はおっしゃいました。神をこそ見つめている人たちは神を見る。つまりこの教えは、私たちが自分の心を清くしていく、汚れた思いや悪い思いをなくしていけば、それによって神のお姿を見ることができるようになるということではありません。自分で自分の心を清めていこう、汚れた思いをなくしていこうとするときに、私たちは自分を、自分の心を見つめていく。自分の顔を鏡に映して、ここがまだ汚れている。この島を何とかしなければと言っているようなことです。主イエスが教えておられるのは、そのように自分の姿を見つめているのをやめて、神をこそ見つめ、神の憐れみを願い求めなさいという。そこでこそ、あなた方は神を見ることができる。神と出会うことができる。そして、すごい。あの朝鮮にひたすら神を見つめ、その憐れみと許しを願いました。その彼は義とされて帰った。だから神と出会う、その許し、恵みをいただいた。つまり彼は神を見たんです。神を見ることが起こるんだ。何の汚れも罪もない清い純粋な心になることによってではありません。むしろ罪や汚れに捉えられて、自分ではそこから抜け出すことができずにいるものが、その自分の姿から目を離して神の憐れみと許しをひたすら求めて祈るところで、神を見ることが起こる。そこで神ご自身がご自分を示してください。許しを与えてください。義としてくださる。そのことは神の一人を主イエスキリストによって、とりわけその十字架の死と復活によって与えられている恵みです。私たちが深い罪と汚れとの中に、しかしその自分の罪の姿からは目を離し、神の憐れみと許しとを祈り求めることができるのは、主イエスキリストが私たちの罪と汚れを全てご自分の身に引き受け、私たちの身代わりとなって十字架の苦しみと死を引き受けてくださったからです。今私たちはそのことを特に覚える伝統受難節の日々を歩んでいます。来週はいよいよ受難週。神の一人も主イエスキリストが罪に満ちている私たちのために、この私たちに代わって苦しみを受け、十字架にかかって死んでくださった。そのことによって神は私たちの罪を許し、義としてくださった。そして死なる神は主イエスを復活させ、永遠の命を生きるものとしてくださいました。主イエスの十字架の死と復活によって、神は私たちの罪とその結果である死を滅ぼし、私たちに新しい命、主イエスと共に神のことされて生きる命を与えてくださった。主イエスキリストの十字架の苦しみと死、そして復活を見つめていくときに、私たちはこのような救いを実現し与えてくださっている神と出会う。神を見る幸いがそこに与えられる。私たちが神を見るのは夢や幻の中ではありません。大自然の中で神秘的な思いになって神を見るのでもありません。私たちは主イエスキリストにおいて罪人である私たちを許すために十字架にかかって死んでくださった神を見る。そこから目を離さず、つまり自分が清いのか清くないのか、人と比べてどうだとか、そういうことに目を向けるのでなく、ただひたすら主イエスキリストの十字架を見つめる者こそが心の清い人、 神はその人にご自身を示してください。神を見る幸いを与えてくださる。しかしこの世を生きている私たちは神をこの肉体の目で見ることはできません。主イエス・キリストによる救いも目に見える仕方で与えられているわけではありません。私たちは今は信仰によって神を見る。神の救いも信仰によらなければわからないです。つまり神の救いは今はまだ隠されている。しかしその隠されている救いがあらわになる時が来ます。私たちが神を顔と顔とを合わせて見ることができる日が来ます。神のご支配が誰の目にもはっきりと明らかになる日が来る。それはこの世の終わりに復活して今は天におられる主イエスキリストがもう一度この世に来てくださる時です。その時に今は隠されている神のご支配と救いがあらわになる。そのことを使徒パウロはコリントの信徒への手紙1の13章12節でこう語っています。コリントの信徒への手紙113章12節、私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見る。だがその時に顔と顔とを合わせて見ることになる。私は今は一部しか知らなくとも、その時にははっきり知られているようにはっきり知ることになる。昔の鏡というのは今のようにクリアにものを映すことができませんでした。鏡に映ったものを見るというのははっきりしないおぼろげな姿を見ることでした。今私たちが信仰によって神を見ているのもそれと同じです。しかしその時に世の終わりには顔と顔とを合わせてはっきりと神を見ることができる。その人たちが神を見るという幸いはこの世の終わりに完成するのです。今は鏡におぼろに映ったものを見ている。そのことは、は今は一部しか知らないと言い換えている。今この世において私たちは主イエスキリストによる神の救いの恵みのほんの一部しか知りません。しかしその時に、つまり世の終わりには神の救いの恵みをはっきりと完全に知ることが許される。でパウロはそのはっきり知られているようにはっきり知ることになると言っている。口語訳聖書ではここは私が完全に知られているように完全に知るであろうとなっていました。私たちが神とその恵みをはっきりと完全に知ることができる、つまり神を見るその幸いが安定するのはこの世の終わりにおいてです。けれども実はその前に今すでに神は私たちのことを完全に知っていてくださるんです。私たちの全て罪も汚れも弱さも苦しみも悲しみも全てを神は知っておられます。その私たちに一人子イエス・キリストの十字架と復活による罪の許し、新しい命、永遠の命を与えてくださっているのです。このように神が今すでに私たちの弱さも罪も汚れも全て完全に知っておられ、その上でなお愛してくださっているから、私たちは自分の罪や汚れや弱さから目を離して神を見つめていくことができる。神をまっすぐに見つめる清い心を持って生きることができる。自分自身を見つめていくなら私たちは決して清いものではありません。外側の人に見える部分だけは何とか取り繕って清く見せることができるかもしれません。心において清いものである ができる人は一人もいないんです。しかしそのような私たちは主イエス、十字架の苦しみと死、そして復活の恵みによって招いてくださる。神はまっすぐに見つめ、罪人の私を憐れんでください、祈る清い心を作り出し与えてくださる。つまりは悔い改めを与えてくださる。罪人である私たちは悔い改めなしに神の前に出て礼拝をすることはできません。しかし神は主イエスキリストの恵みによって私たちをその悔い改めへと招いてくださっているのです。だから私たちは自分の罪や汚れから目を離し、神の憐れみと許しと祈り願いつつ、つまり悔い改めて神の御前に出ることができる。そしてそこで私たちのために十字架の苦しみと死を引き受けてくださった恵みの神を見る、その幸いに預かる。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る、この幸いは私たちに与えられているのです。それを天の父なる神、この礼拝へと招いてくださり、御言葉を語りかけてくださり感謝をいたします。私たちは主イエスの十字架の苦しみと死を覚える連覇の時を歩んでいます。主イエスは私たちのために私たちの罪を全て背負って苦しみを受け、十字架にかかって死んでくださり、その主イエスをあなたが復活させ、永遠の命を生きるものとしてくださった。そのあなたの救いの恵みによって罪人である私たちが記憶され、あなたの前に出てあなたを礼拝することができるものとされている、その恵みを与えられていることを心から感謝をいたします。私たちの心のことに悔やみに満ちたものであり、あなたの前に出るのに到底ふさわしくないものでありますけれども、しかしあなたがその私たちを主イエスによって許してください、招いてくださり、悔い改めを与えてくださり、御前に共に集うものとしてくださっている、その恵みを見つめながら歩んでいくことができますように、来週から始まる新しい年と私たちの歩みは、教会の歩みを仲間さんの恵みによって導いてくださり、ひたすら神様を見上げ、神様の憐れみと許しにすがり、自分自身の罪深い姿から目を離して、あなたの恵みに